皆様いかがお過ごしですか。花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド第4期はキリストにおける一致について学んでいます。第6課のテーマは一致の例えです。暗唱聖句は第1コリント12章12節、口語訳聖書でお読みします。体が一つであっても死体は多くあり、また体のすべての死体が多くあっても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。第一コリント12章12節。聖書の中には大切な真理を人々の心に印象づけるために多くの例えや象徴が使われています。例えば聖霊は油や火、水、風などで表されることがありますし、旧約時代に行われていた犠牲制度の全体は神の救済計画全体を象徴するものでした。今週は教会の一致について聖書の中の例えを通して学んでいきます。日曜日のところをお開きください。ここに挙げられているいくつかの聖句を見ると、神の民として教会が表されています。教会とは建物を指すのではなく人を指すものであるということがよくわかります。第一ペテロ2章9節には神の民が召された目的について記されています。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。神様はキリストによって贖われた人々が主の証人になることを願われました。では神の民はどのような方法で永遠の福音を述べ伝えるのでしょうか。テキスト40ページに SDA 聖書仲介のコメントが引用されています。神はご自分の特別な所有物として教会を手に入れられた。教会員が彼らの生活によって神の貴重な御品性の特質を反映し、すべての人に神の恵みと慈しみを述べ伝えるためである。神様との交わりによって得られたキリストの品性を私たちの生き方を通して、つまり存在そのものをもって証しするということです。では聖なる国民という名称にふさわしい人は誰でしょうか。残念ながら全ての人々は罪を犯したので、聖なるものと呼ばれる資格は本来私たちにはありません。しかし神様はアブラハムと交わした契約のゆえにイスラエルを選び、キリストの体である教会に連なる私たちを救いの恵みに預からせてくださいました。さらにはこんな汚れた私たちを聖なる国民と呼び用いてくださるのです。恵みとはこのように本来受けるに値しないものが受ける神の憐れみのことです。月曜日のところをお開きください。エペソ2章19節から22節に神の民のもう一つの例えがあります。それは神の家であり神の家族です。テキスト41ページにはこのように書かれています。一つの石それ自身には差したる価値はありませんが、それが他の多くの石と組んで積まれるとき、人生の嵐に耐えることのできる構造物になります。いずれのクリスチャンも一つの石でいることはできず、神の家族の交わりの中で他者と関係しなければなりません。また堅固な建物となるために、それはしっかりした基礎に支えられねばなりません。イエス・キリストがその基礎、神の家の隅の親石です。教会はキリストを活動の隅の親石としなければ消滅するでしょう。教会はイエスに関する良き知らせをこの世に伝えるために 一致する信者の共同体を形成します。私は一人で信仰を保つので教会に行く必要はないと感じている人がいるとしたら、その理解は聖書的ではないということがわかると思います。人は決して一人で生きていくことができないのと同じです。火曜日のところをお開きください。第一コリント6章19節でパウロは、私たちの体は聖霊の宮であると言っていますが、3章16節17節を読むと、教会全体もまた聖霊の神殿とされているということがわかります。17節、もし人が神の宮を破壊するなら、神はその人を滅ぼすであろう。なぜなら神の宮は聖なるものであり、そしてあなた方はその宮なのだからである。主の臨在はクリスチャンの愛の交わりの中にあります。ですからこの聖なる交わりを破壊しようとする不平不満や批判、妬み、噂話といったものを撒き散らす人に対しては、神様ご自身がその人を滅ぼすという警告でもあります。民数記12章にミリアムとアロンがモーセを非難した場面が記録されています。民数記12章2節、彼らは言った、主はただモーセによって語られるのか、我々によっても語られるのではないか。主はこれを聞かれた。彼らの不平不満を聞いたのはモーセの他にもう一人いました。それは神様です。主は私たちの口から出る不平不満も聞いておられます。このミリアムとアロンの非難の言葉は三つの深刻な出来事をもたらしました。まず9節、主は彼らに向かい怒りを発して去られたと書かれています。教会内の不平不満は主の臨在を去らせるものとなるということです。主の臨在が去ってしまったら、あとは滅ぶしかありません。教会は神の教会ではなく、ただの建物となり、その行き着く先は廃墟です。2番目、主の臨在が去った結果、ミリアムは重い皮膚病となりました。彼らの内的な状態が外に現れてしまったわけです。そしてその結果として3番目、15節を見てください。そこでミリアムは7日の間、宿営の外で閉じ込められた。民はミリアムが連れ戻されるまでは道に進まなかった。結局、このことによってイスラエルの民は前に進むことができず、一週間もその場にとどまり続けるしかなかったのです。私たちの教会は人々をキリストの再臨に備えさせるために宣教の働きを進めていかなければならないはずなのに、教会や教団に対する内側からの攻撃があったとしたら、それは教会を破壊し、教会の宣教の力を失わせるものになるという厳粛な事実を私たちは受け止める必要があります。水曜日のところをお開きください。第一コリント12章に書かれているのがキリストの体としての教会の例えです。ここには教会の一致についての必要性、その意味や目的が分かりやすく示されています。注目したいことは霊の賜物についてもセットで説明されているということです。神様がクリスチャンである私たち一人一人に与えてくださる霊の賜物はキリストの体である教会を通して与えられるということ、教会が一致して初めてそれらが生かされ用いられていくものであるということがわかります。私たちの周囲の世界はますます分裂していく傾向にあります。しかし教会はキリストにあって 一つになることができるのだということを世に証ししていくことができるのです。木曜日のところをお開きください。ヨハネ10章と詩編23編では羊と羊飼いの関係が教会とキリストとの関係に例えられています。羊は羊飼いがいなければ生きていくことさえできない動物です。創世記1章25節を見ると、神は地の獣を種類に従い、家畜を種類に従い、また地に這うすべてのものを種類に従って作られたと書かれています。つまり羊はもともと野生の動物であって、いつの時代からか家畜として飼いならされるようになっていったのではなく、羊は最初から家畜として、つまり羊飼いがいなければ生きていくことのできない存在として作られていたということです。ということは、私たちも羊飼いであるキリストなしでは生きていくことさえできない弱い存在なのだということを覚える必要があります。羊の一生がどうなるか、それは羊飼いがどんなタイプの人であるかにかかっていると言われます。良い羊飼いは夜明けから夜遅くまで油断することなく羊を見守っています。良い羊飼いは寝る時も片目を開き両耳を開けて眠るのだそうです。私たちの羊飼いであるイエス・キリストも実にそのようなお方であることを感謝します。特に羊の群れの中では羊同士の対立や衝突が常に起こりますが、そんな時その群れの中に羊飼いが入ってくると羊間の摩擦は途端に収まります。羊の視線が羊飼いに向けられるからです。教会の一致もこれと同じで、私たちが常にイエス・キリストを見上げることにかかっているのです。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、聖書における教会の例えの中であなたが今週学んだ内容について分かち合ってください。教会の例えは他にも第一テモテ3章15節、第二テモテ2章3節から5節などに出てきます。これらの例えは教会について他にどんなことを教えていますか？第2番目、妬みや争い、違いを超えて教会が一致するために今あなたができることは何でしょうか？話し合ってみてください。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。